に来られたん
で、それでは、授業を始めます。今日、先週休みましたけども、今日はですね、前回の続き、CYK 法、あ、なるほど、GYK 法、について、復習も兼ねてですね、説明をします。で、授業の予定ですけども、まあ、今日4回目ということで、で、まあ、来週はやりますけども、来週11月の24日、これは出張になりますので、まあ、24日にはできません。で、その代わりの補講を、まあ、後日ですね、やるということになります。で、灰色にしてありますけども、日にちが変わるかもしれないので、色を変えてます。それで、10月の27日と11月の24日、休校になりますので、その代わりのですね、補講日を、そろそろ決めておきたいなと思います。で、皆さん、空いていそうなところをですね、ピックアップして、それで、まあ、候補としてあげてますけども、ちょっとですね、都合が悪い、ところがあったら、手を挙げてください。で、まず、曜日と、次元数ね、日にちはちょっと置いておいて、左側の、曜日の何時限目というところでちょっと聞いてみます。木曜日の3時間目に授業が入っている人います？あ、そう、ネットよろしいです。木曜日の4時限目木曜の4時ダメね、金曜の1時限金曜の1時限入ってよろしいです。金曜の4次元。あ、そう。そっか。まあ、2年生は、まあ、金曜の1次元、4次元は、授業がないってことね。どうしようかな。まあ、じゃあ、来週またですね、少し範囲を広げて、聞いていきます。もしなければ、すいませんけども、金曜の1次元か、金曜の4次元に、歩行をやるかもしれません。今日は、歩行の、歩行の日は、決定は、しない。来週、もう一度、もう少し範囲を広げて、まあ、相談をします。で、今日は、構文解析の話を前回やりまして、で、その中でですね、まあ、構文解析のプログラムといいますか、アルゴリズムってたくさんありますよ、という話をしました。ね。で、その中で、CYK アルゴリズムというのを、最初に説明します、という話をしてます、しましたね。で、まあ、構文解析ですけども、まあ、ここに、 ウィキペディアから持ってきましたけども、まあ、要は、まあ、コンパイラーとかですね、あるいは、皆さんが使っている、日本語、英語とかですね、まあ、そういうところで、文をですね、構文義に直すんですね。まあ、そういう作業が、まあ、構文解析だということです。構文義に直すということは、まあ、意味を、特定して、どういう、ですね、かかり受け関係があるかというのを、まあ、示すということになります。で、さっき、構文解析のアルゴリズムには、いろいろ、まあ、種類って言いますかね、アルゴリズムありますよ、という話をしました。ね。前回やりました CYK 法、こういうのもありますし、まあ、ですね、ちょっと待って。来週やるんだね。そうですね。うん。来週やります、チャート法ですね。これね。あと、RE 法とか、LR 法とか、まあ、いろいろあるわけですけども、まあ、その中の CYK 法を、まあ、今やってます。こういうことです。なんで CYK 法かというと、まあ、非常に、なんて言いますかね、アルゴリズムが単純で、わかりやすい、ということが挙げられます。ただし、まあ、大体ですね、アルゴリズムが単純でわかりやすいっていうのは、まあ、少し、処理に時間がかかるですね。あまり工夫をしてない、単純ということはつまり、あまり工夫をしてないということも、まあ、まあ言えるわけで、まあ、簡単なですね、処理にはこの CYK 法というのは向いてますけども、少し複雑な、あるいは、大量のデータを扱うといったときには、まあ、これよりも、他のアルゴリズムの方が適している場合があります。なんか何度も言ってますように、なんか処理をするときにですね、複数のアルゴリズムが、ある場合があります。というか、普通は、複数の、アルゴリズムが存在します。で、なんで、複数存在するかと言いますと、これをするには、このアルゴリズムというのが決まってないということですね。場合によってはこのアルゴリズムが有利だけども、それ以外は、このアルゴリズムとかね、ということがあるので、まあ、二つ以上のアルゴリズムが、生き残っているということになります。まあ、なんか処理するときに、どんな、場合にも、このアルゴリズムが、いいですよ、ということになればね、他のアルゴリズムは淘汰されて、忘れ去られることになるわけですけども、それが今まで、残っているということは、場合によってはこのアルゴリズム、場合によっては、違うアルゴリズム、それを使う必要があるということになります。皆さん、今のところですね、授業で、こういうような、アルゴリズムがありますよ。あるいは、こういうような方法がありますよ。じゃあこれで解いてみてくださいね。というふうな、授業 を受けているかと思いますけども、まあ、例えば卒論と、卒業論文とかですね、自分で、まあ、テーマを決めて、それで、まあ、これを、これについて、まあ、プログラムあるいはシステムを作っていこうというふうに考えますと、まあ、いろんなですね、アルゴリズムというのが考えられますね。 もう一つ思い浮かんだら、あるいは一つ見つけたら、すぐにそれを使う。まあ、使ってもいいんですけども、それを、インプリメントしながらでもいいんですけども、他のアルゴリズムはないかなというふうに、探す必要があります。まあ、卒業論文っていうのは、まあ、期間決まってます、決まってますので、例えば、プログラムを動かしてですね、1年くらいかかってしまうというんでは、卒論に間に合わない、卒論の発表に間に合わないですね。ですけども、他のアルゴリズムを使えば、例えば、まあ、1ヶ月で終わるとかね、例えば、もっと早い、1分で終わるとかね、まあ、そういうふうな、アルゴリズムによって、処理のスピードというのは、変わってくる場合があります。ですので、最初に見つけたアルゴリズムを、まあ、それがベストな場合もありますけども、まあ、他のアルゴリズムも、もしかしたらあるかもしれませんので、探してみるというのは、必要だろうと思います。ちょっと長く話をしてしまいましたけども、まあ、で、構文、構文解析っていうのは、こういうふうな構文にですね、これを、まあ、最終的に作るということが、目的になります。まあ、前回も言いましたように、これだとちょっと文が長いもんですから、まあ、処理も少し、複雑にはならないけども、まあ、説明にちょっと時間がかかりますので、少し簡単なですね、文を利用して説明、前回説明をしましたですね。で、CY 化アルゴリズムを前回説明しましたけども、CY 化アルゴリズムっていうのはどんな特徴があったかと言いますと、一番上に書いてあります、ボトムアップアルゴリズムということですね。ボトムアップっていうのはどういうことかと言いますと、まあ、下の方から、ボトムですかね。下の方から処理を進めていきますよ、ということです。この場合の下っていうのは 何かと言いますと、一番細かい単位から、順々にその、細かいのをですね、少し 大きな塊に、まあ、直して、で、その少し大きな塊からもう少し大きな塊に、まあ、含めると、いうことを行っていきます。で、CYK アルゴリズムのもう一つの特徴は、扱える文法がですね、チョムスキーの標準形だけだということです。まあ、前回も説明しましたが、文脈自由文法、これ以外にもですね、例えば A 矢印の ABC とか、A 矢印の BCD とかね、まあ、そういうふうな、構文規則を使ってもいいわけなんですけども、A 矢印の ABC というのはダメで、ここに書いてあります、チョムスキーの標準形 A 矢印の B、ラージ BC、A 矢印のスモール A という、こういう形、二つの形だけ、これは扱います、これだけは扱いますよ、ということ。ここに書いてあるね。まあ、こういう、まあ、例えばこの2種類ですね。これなんかは、直接は扱いません。扱いませんけども、次のページに書いてあったかもしれませんが、どうだっけな。まあ、次のページに書いてありますけども、これもですね、間接的にと言いますか、まあ、2手使えば、これも、チョムスキーの標準形に直せます。 こういうことを次のページで説明をしますね。で、CYK 表というふうな、表を使ってですね、構文解析をしていきます。こういうことです。で、まあ、後で説明しますけども、CYK 表って、CYK 表って何で使うかと思いますと、まあ、このボトムアップアルゴリズムですね、さっき説明したように、小さい単位から順々に大きな単位にしていくという話をしました。で、大きな単位を扱うときにはですね、今まで、今までに見つけた、まあ、小さな単位の、まあ、結果をですね、使うということになります。その、今まで出してきた、結果を、まあ、格納するのに、この CYK 表というのを使いますよ、ということです。で、さっきですね、チョムスキーの標準形しか扱えません、という話をしましたけども、例えば、X 矢印の、まあ、さっきは A って書いてありましたけども、X 矢印の、スモール AB ですね。これは、チョムスキーの標準形ではありませんですね。スモール A の方は、まあ、終端記号ですね。で、ラージ B の方は、非終端記号ということで、ここの、二つの、まあ、タイプには当てはまらないということになります。ですけども、これをですね、分解しますと、X 矢印の AB と A 矢印の A というふうに分解することができます。で、分解した、この二つはですね、このチョムスキーの標準形に、当てはまります。ね。ですから、こういうチョムスキーの標準形に直接当てはまらないものも、まあ、こういうふうにですね、分解すれば、分解すれば、チョムスキーの標準形の組み合わせになります。こういうことです。で、図で表すとどうなるかと言いますと、まあ、こういうふうになります。左側の、ですかね、グラフになります。こういうことですね。で、もう一つ、X 矢印の ABC というのは、これもやっぱり、右辺に3つ、記号がありますので、これも、チョムスキーの標準形ではないんですけども、これもですね、こういうふうに、下に書いてあるように、分解すれば、つまり、図で書くとこんなんですけども、チョムスキーの標準形、X 矢印の AY、Y 矢印の BC というふうに分解することができます。つまり、チョムスキーの、こういうふうに分解すれば、チョムスキーの標準形、つまり CYK 法で扱うことができます。こういうことです。まあ、こういうふうに扱うことができま、CYK 法では、ここに書いてあります、まあ、構文規則もですね、間接的に扱うことができますが、分解しないといけないということになりますね。分解する、しなくちゃいけないということは、一手間増えるということです。ですから、まあ、もし、これをですね、直接扱えるような、アルゴリズムがあれば、まあ、あるんですけども、まあ、それよりは、少し、ここの部分で、時間を取ってしまうということになります。ね。時間を取ってしまいますが、まあ、アルゴリズムは簡単になりますよ、ということです。で、まあ、先週やったのはですね、急いで走る、先週で前回ですね、前回やりました、まあ、説明で、使った例文は、急いで走るイチローを見るという例文でした。ね。チョムスキーの標準形、まあ、2種類ありますけれども、 A 矢印の BC 型は、ここの、1から8までの、まあ、構文規則ですね。A 矢印のスモール A 型は、まあ、ここに書いてあります。9から13までの5つですか、になります。ですね。で、CYK4、まあ、どういうふうに、作っていくかと言いますと、まあ、ここに書いてありますのが、左に書いてありますのが、CYK 表ですね。こういうふうに、まあ、上三角の、行列のような形で、書きます。ということです。で、それぞれですね、ここは、まあ、急いで、まあ、5つありますので、単語が、5つありますので、5×5 の行列の上三角の部分を使います。こういうことです。で、どういうふうに処理をしていくかと言いますと、最初に左側のですね、1列、ここの、tn の1、あ、違うな。あ、tn の n ですかね。t1 の1、t2 の2、t3 の3、t4 の4、t4 の、あ、t5 の5と、こういうのを、このマスを埋めていって、その次に、それよりも一つ右側にある、マスを順埋めていくと。で、順々に埋めていって、最終的に、この一番右上ですね。右上の t1 の5というのを埋めたところで、まあ、構文解析一応終わりということになります。ここの t1 の5のところにですね、t1 の5のところの、左辺に、まあ、s という記号が入っていれば、その構文解析は、まあ、成功したということになります。構文解析が成功したというのはどういうことかと言いますと、文であるということが、まあ、一つ少なくともですね、一つの構文を作ることができる。つまり、一つは文を構成することができる。一種類は文を構成することができるということになります。で、この CYK 表というのは、どういうものに対応しているかと言いますと、まあ、ここに書いてあります、構文に、いわゆる構文にではないですけども、構文にの、なんですかね、まあ、まあ、少し構文に似ているような、まあ、こういう、グラフになりますと。こういうことです。で、これが、さっきのですね、構文にとどこが違うかと言いますと、例えば、T1 のですね、T2 の2というのは、親が、二つありますよね。それは、グラフの、キットの、定義に合わないわけですね。キっていうのはどういうものだったかと言いますと、まあ、各、まあ、接点ですね。各接点に対して、親が、一つであるものと、こういう条件があったかと思いますけども、まあ、これは、木ではない。まだ木ではないですね。じゃあ木にするにはどうするか。この、二つの親の中から、どちらか、本当の親をですね、見つけるということが、まあ、で、間違った親は、この、 ね、変と言いましたね。これを、ま、削っていく。ま、そういう作業をして、構文、あ、ま、木を作るというのが、構文木を作る作業。CYK 法で構文木を作る作業ということになります。で、この前も説明しましたように、各、CYK 表のですね、一つ一つのマスを埋めるために、それまで、ま、結果を、書き入れた、マスを、ま、使います、ということになりますけども、例えば、T2 の5というのはですね、どういうふうに作っていくかと言いますと、こういう3種類ですね。3種類の、マス、うん、部分にですね、それをまとめて、T2 の5にするという作業をしますですね。これはですね、言い換えるとですね、T2 の5というのは、急いでは入らないんですけども、走る一郎を見たという後半の4つの部分ですね。その後半の4つの部分を、4つの単語を、どこで区切るかと、どこで、まあ、1つ区切るかということに対応します。この場合ですね、左上の、例は、走る一郎を見たの、走るべきって、ここに書いてありますように、走るで、まあ、切って、まあ、一郎、走ると一郎を見た、別、の、部分に分けて、処理をするということを考えます。ですね。で、この、右上のやつはですね、走る一郎ですね。最初の二つを、ひとまとめにして考えます。ですね。で、残りの、後ろの二つを、まあ、ひとまとめに考えて、まあ、処理をします。ですね。で、もう一つあります。ですね。下の方は、下の図はどういうものかと言いますと、走る一郎を最初の、三つの単語を、まあ、ひとまとめにして、で、最後の一つを、まあ、独立させて、見たをですね、独立させて、考えてみましょうということになります。T2 の5というのは、走る一郎を見たという部分の構文を作るという、作業の結果を書くわけですけども、それをするためには、走ると一郎を見たですね。走る一郎と、を見たというふうに分ける場合と、走る一郎をと、見たという、まあ、この、3種類の処理を、まあ、する必要がありますということになります。で、今から、もう一度、CYK アルゴリズムの、説明を、簡単にですね、前回したので、今度は、ね、簡単に説明をするだけにとどめますけども、今から説明するのは、まあ、この方法に、このアルゴリズムにのっとって、処理をしていきます。こういうことです。で、処理はですね、3つの部分に分かれています。最初は、1、2、3って書いてありますけども、ここの1って書いてあるのは何をしているかと言いますと、一番最初に、CYK 表のですね、対角線上ですね、対角線上のマス、これを埋めていきます、ということです。で、それには何が入るかと言いますと、チョムスキーの標準形の A 矢印のスモール A ですね。ですから、まあ、品種を埋めていく。実際の、 と例で考えると、単語に対応する、まあ、品詞を埋めていくということになりますね。これが1。ここに A 矢印の A って書いてありますけども、まあ、これの、これに対応する処理をやります。こういうことです。2番目、これが、まあ、メインの部分ですけども、A 矢印の BC ですね。A 矢印の BC の、構文規則を使って、その後のですね、後のっていうか、その残りの枠を埋めていくという作業をします。で、最後に、まあ、3でですね、一番右上のマスに、S っていうのがあれば、構文に、これが、出来上がりますよ、ということ、そういう判定をします。こういうこと。ですから、まあ、メインは2ということになります。で、まあ、CYQF を、今からざっと説明しますけども、どういう、ことを今からするかと言いますと、まあ、ここに書いてあるですね。まあ、CYK 表、まあ、一つ一つに、この、構文規則を埋めていくという作業をしますということです。で、どういうふうに埋めていくかと言いますと、まあ、何回も言いますように、左下からですね、順々に埋めていきます。これが、CYK アルゴリズムの、まあ、1、2、3と処理がありましたけども、1番目の処理ということになります。ね。まあ、品詞っていうか、A 矢印のスモール A 型の構文規則を使って、ここの一番左を埋めていくという処理を一番最初にします。ね。その後は、この残りの部分ですね。ここの残りの部分は、アルゴリズムの2番目の部分ですね。2番目の部分の処理を、します。2番目の部分ってのは何だったかというと、構文規則の A 矢印の BC。この規則を使って、で、当てはまるこの規則ですね。それを順々に埋めていくということになります。で、例えば、ここの部分を埋めるにはどうするかということですけども、この部分はですね、どういう結果を入れるかと言いますと、急いで走るというですね、部分、急いで走る一度を見たという文の中のですね、前半の急いで走るという、部分の、構文、部分義をですね、作ります。ということです。ですから、関係するのは、急いでと走る。つまり、ここの部分とここの部分と、いうことになります。ね。ですから、ここのですね、構文規則を見て、右側にですね、ADV、V って書いてある、構文規則を、ここに書き入れるという作業をします。ね、ADVV ですから、4番目ですね。4番目の VP 矢印の ADV の V というのを、ここに書き入れますということです。まあ、以下同じようにですね、ここの部分は、どこの構文にかと、部分にかと言いますと、走ると一路の二つの単語からなる部分、それの構文を作って、その結果をここに入れます。ということです。ですから、VN ということで、構文規則を見るとですね、NP の矢印の VN というのが対応しますので、それを書き入れますということです。で、これ、 あの3番目のこれは、一郎とですね、をという、単語、これから、なります、部分義を、部分義の結果ですね、それを書き入れますので、APP 矢印の NP ということになります。で、ここに何も書いてありませんけども、書き割れすべてわけじゃなくてですね、これは、をと見たですね、ここの構文に、部分にですね、それを、があるかどうかという、これが、ここの、構文規則に対応しているものがあるかどうか探したんですけども、なかったので、ここに何も書かなかったということになります。まあ、こういうふうな処理を順々に、進めていきます。3行目。ね。ここの部分を埋めるんですけども、今度は、さっきはですね、二つの単語、二つの単語からなる、部分にだけを考えればよかったんですけども、今度は三つの単語からなる部分にを考えます。こういうことです。例えば、ここにどういう結果を書けばいいかと言いますと、急いで走る一郎という、この三つの単語ですね。三つの単語に、の、部分のですね、構文義というんですか、部分義、その結果を書き入れる必要があります。ですね。で、三つの単語ですので、二つにですね、二つに区切るっていうのは変ですか。まあ、前後ですね、まあ、二つに区切る場合にはですね、二種類の区切り方があります。急いでできるところ、区切る場合と、走るできる場合が、あります。この、二つをですね、両方とも考慮しなくちゃいけませんと。で、二つの二種類を考慮するっていうのは、この赤い枠とですね、青い枠ということになりますですね。で、赤い枠は、急いでだけをですね、まあ、一つとして考えて、で、その後ろの走る一路というのを、まとめて考える。それを、一つにまとめるというふうに考えます。青はどうかと言いますと、急いで走るですね。前半の二つの、急いで走るというのも、まあ、ひとまとめにして、で、後半の一郎だけを、ね、一つの単語を、まあ、独立して考えます。ね。それをまとめるということを考えます。まあ、その赤い枠とですね、青い枠、その二つの処理をして、この、構文規則ですね、どれが当てはまるかというのを、調べますと、NP 矢印の VPN ということになりますね。以下同じように、ここの部分は、まあ、急いでが入らなくてですね、走る一郎をですね、走る一郎をという部分をの構文解析をします。ここは、後半のですね、一郎を見たという、後半の三つの単語。これについて、構文解析をして、ここの、それを、ここの、ここの部分に、ここの、マスに書き入れます。こういうことです。ここに二つ書いてありますけども、まあ、特にですね、試験なんかで、例えばこういう CYK 表を埋めてくださいという、問題があったとします。この枠にですね、埋まる、枠に書かれる構文規則というのは、一つではないかもしれません。まあ、ゼロの場合、ここに書いてありますように、ゼロの場合もありますけども、一つだけではなくてですね、 複数の構文規則を書き入れる必要がある場合があります。ですので、まあ、試験の時にですね、一つ見つけた、構文規則見つけたから、対応する構文規則を見つけたから、あとは、調べないということではなくてですね、まあ、すべての、対応するすべての構文規則を忘れずに、この枠に書き入れるようにしてください。ね、で、4番目っていうんですかね。まあ、ここの部分ですね。これを、まあ、調べますと。で、ここの部分は、今度は、4つの単語ですね。連続する4つの単語。まあ、それを、まあ、1つの構文義にした場合に、どういうふうに、なるかというのを、ここに書き入れます。ね、ここの部分は、急いで、見たは含まれませんけども、それ以外のですね、急いで走る一郎を、の部分の構文解析結果ということになります。こちらは、急いでは入らなくって、それ以外の走る一郎を見たという部分の、構文解析結果が入ります。ここの部分は2つ書いてありますけども、まあ、これは2種類、まあ、結果が出ましたよ、ということになります。で、最後、一番右上のですね、マスを埋めます。この場合には3つですね、構文規則を書くことになります。ね、この3つのうち、まあ、赤で、書いてますのが S 矢印という、構文規則になります。で、ここの部分に S 矢印というのが ありましたので、この急いで走る一郎を見たというのは、文法に合った文であるということがわかります。で、もう一つ分かることがあります。S 矢印の、S 矢印と書いてあります、構文規則が、2つありますので、1つではなくて2つありますので、2種類の構文を書くことができます。ということです。前にも、ちょっと説明をしましたけども、複数の構文義があるということはどういうことかと言いますと、意味が2種類あるということになります。意味が2種類あるとどういうことかと言いますと、その文に対してですね、意味が複数出てくるということで曖昧であるということになります。まあ、後で言いますけども、この、2種類出てきたことによって、まあ、解釈、まあ、少し、まあ、一つの方は、あまり、なんていうんですかね、一般的ではないかもしれませんけども、まあ、2種類、構文、2種類、の、意味に、取ることができます。こういうことになります。じゃあ、構文にはどういうふうに作るかということですけども、まあ、例えばですね、S 矢印の PPV っていうのは、からなる構文にというのを、調べます。それをどうするかと言いますと、S 矢印の PPV ですので、まあ、PP と V からなるわけですね。ですから、まあ、後に、処理を戻してですね、PP と V に分けますということです。そうしますと、ここの PP と、ここの V に分かれますということですね。で、まあ、V はもう、まあ、これでいいんですけども、前半の部分ですね、ここの PP というのは、その後、どういうふうに、 分割されるかと言いますと、NP の P ですので、P と NP ですね。こういうふうに分けることができます。これ、まあ、これ、一つの単語になりましたね。で、ここの部分、NP の方はですね、まだ分解の余地がありますですね。これは、VPN に分かれますので、ここの VP と N に分かれますですね。で、ここで、VP はですね、ADV の V ですので、ADV と V に分かれますと。こういうふうに、まあ、こういうふうな、構文2になります。なんか構文2に見えないと思うかもしれませんけども、見えなかったら、頭をですね、少し、右斜め、45度にですね、傾けますと、構文2に見えてくるかなと思います。で、もう一つ、構文2があります。それは、S 矢印の ADVVP というやつですね。これは、最初に ADV というのが分かれます。ね。で、VP は、まあ、後半の部分が VP として扱われます。ね。で、まあ、VP っていうのが、PPV というのになって、で、まあ、V はいいとして、PP っていうのが NPP ですか。で、NPP の P は、まあ、一つに分割されますので、あとの残りのですね、NP ですけども、NP というのは、V と N に分割されます。ということで、まあ、こういうふうな、構文2を作ることができます。ね。これも、頭を、少しかしげると、構文2が見えてくるかと思います。まあ、こういうふうにですね、2種類構文2ができます。こういうね、急いで走る一郎を見たというのですけども、左側の方は、急いでというのは走るにかかってですね、まあ、一郎が、まあ、急いで走っているということになります。まあ、これが、まあ、一般的かなと思いますけども、まあ、右側の方は、まあ、急いでがですね、見たにかかるんですね。ですので、まあ、まあ、ゆっくりかどうか知らないけども、まあ、走ってる一郎さんがいましたと。それを、見た人がですね、まあ、有名な人だった、一郎さんが有名な人で、で、ぜひとも見たいということで、まあ、まあ、急いで見たというふうに解釈することも、できるかなと、思います。ですから、まあ、2種類。多分こっちの方が、左の方が一般的だろうと思いますけども、まあ、こういうふうに、右の方に解釈することも、まあ、可能ではあるということになります。で、前回ですね、授業が終わるときに、まあ、質問ということで、CYK 法では、なぜチョムスキーの標準形しか使えないでしょうかという質問をして終わったかと思います。なんで扱えないんでしょうか。まあ、ちょっと聞きますので、答えてください。ちゃんと、この、誰に当てたか、今まで当てたか、ちゃんと書いてないような気もしますが、 ですね、09-34番、ひらきくん、なんで扱えないんでしょうか。チョムスキーの標準形というのはこういうやつね。で、CYK 法ってのは、直してない。ちょっと戻りますけども、まあ、完成させると こんな、まあ、CYK 表になるわけですけども、この CYK 法では、なんで、チョムスキーの標準形しか扱えないんでしょうか。扱えないというよりは、まあ、扱わないんですよね。まあ、ここにありますように、CYK アルゴリズムって、まあ、3は、まあ、ちょっと置いといてね、1と2からなるわけですね。1ってのは何やったか、1は何かと言いますと、A や重視のスモール A、ね、チョムスキー標準形の、まあ、1つ目の、まあ、規則ですね。それを使って、まあ、品詞を、CYK 表の一番左に書き入れると、こういう作業をします。で、その次は何をするしたかと言いますと、他のマスを埋めるにはですね、A 矢印の BC という、まあ、生成規則、ね、各階規則ですけども、まあ、それを、使います。ね。で、CYK アルゴリズムは、まあ、1は、ともかく、2の場合はですね、2つ、公分位を、なんていうんですかね、2つの部分に、分けてっていうかな、それを組み合わせて、もう一つ、一段階大きい、公分位に、拡張する、大きくするということをやっていきます。つまり、二つのですね、二つの部分を、一つの大きな部分、大きな部分儀に構成する、一つの、公分儀に、まとめ上げるということを 押しますので、A 矢印の BC という構文規則を使うわけです。で、A 矢印の BCD という、3つ、構文規則がですね、構文規則で、A 矢印の BCD というふうな、右辺が3つあるような、右辺が3つあるじゃなくて、右辺に、記号が3つあるようなものっていうのは、2つの部分を、まあ、1つにまとめ上げるということをやってますので、対応できないということになりますね。CYK アルゴリズムは、まあ、1を除いてですね、部分を、まあ、1つにまとめ上げる。で、次に、また大きくなったものを、また、2つのものを、1つにまとめ上げるということをしていって、最終的に、全体のですね、構文解析を行うということをするということになります。ですから、A 矢印の BCD というふうな構文規則は直接は扱いませんし、A 矢印の、スモール AA というふうなですね、構文じゃなくて、右辺に、こう、非終端記号とですね、終端記号が混ざるような、そういう規則は扱えないということになります。それでは、今、日本語でですね、CYK アルゴリズム、日本語の例で、CYK アルゴリズムどういうふうに処理するかというのを、説明をしましたけども、今度は英語、別に英語も日本語も、この、CYK 法、関係ないんですけども、今度は英語で考えてみましょうかということです。でですね、I eat pizza with Nana という、まあ、変な文がありますけども、この、文を、まあ、構文解析してみましょうということです。で、構文規則はですね、ここに書いてあるものを使います。こういうこと。で、どうやるか、今、順々に説明してきますけども、聞いてるだけだと、わかんないかなと思いますので、わかんなくなるかと思いますので、自分でですね、書き入れながら、ノートに書き入れながら、どうなるかというのを、ゆっくり説明してきますので、私が説明する前に、できれば自分のノートで、書いていってほしいと思います。で、最初は、まあ、こういうふうになりますよ、ということですね。最初は、アルゴリズムの1番目。CYK 表の左側ですね。これに、ここの A 矢印のスモール A 型ですね。まあ、品種に、各単語も品種に言い直す、そういう規則を書き入れます。こういうことです。まあ、ここは、まあ、いいかな。 で、それでですね、その次は何やるかと言いますと、ここの、四つのですね、枠ですかね、隣り合う、今埋めた部分の、まあ、右側のですね、右隣の、まあ、4つのマスに、まあ、結果を埋めていくわけですけども、例えばここの部分は、どういうものを埋めればいいか、どういうものを埋めればいいかと言いますと、愛と意図とですね、この、二つの単語からなる、こう部分にですね、それの結果を、まあ、書き入れるということになります。じゃあ、各段といいますかね、各ページについて、一人ずつやらせていきますね。じゃあ、ここは何て書き入れればいいかというのを聞きます。1番の阿波沢君いますか？ここは何が入りますか？S 矢印の NV ね。1番の公分規則が入ります。こういうことです。これは、ここの部分は、I と E との部分の、部分にですね。部分公分にっていうかな。の結果が入ります。こういうことです。で、ということはどういうことかと言いますと、公分規則のですね、公分規則で右辺に、N と V が、N と V が、ある、規則を探すということになります。これは1番ということになりますので、N と V ですね。ですから、S 矢印の NV というのが、ここに入ります。こういうことです。以下同じように、まあ、こういうふうに入りますですね。どういうふうに聞いていくかというと、上のですね、次はここを聞きます。次はここを聞きます。次はここを聞きます。で、こちらは、ちょっと時間ありませんので、ここの部分は、時間がありませんので、答えを出してしまいますけども、皆さんは、答えてもらった、当てられた人が、答えてる間に、ここだけではなくって、ここもここも、答えを書き入れておいてください。次はここになります。ね。ここは、前半のですね、I とピタと。この部分の、公分解析の結果、公分にですね、その結果、それを書き入れますですね。じゃあ、 2番の、石橋さん。そこを埋めてくださいって。S 矢印の、VN? S 矢印の NV ということになります。なんでかっていうと、まあ、ここを埋めますってことですね。で、どういうふうに考えるかと言いますと、この I eat pizza というのを2つの部分に分けますということです。2つの部分に分けますので、まあ、2種類の答えというかな、2種類の分け方がありますということですね。どこで分けるか、最初は、まあ、の I だけ一つ分けてですね、eat pizza をひとまとめにする、まあ、そういう分け方がありますよね。もう一つの分け方は I eat というですね、部分と pizza というので、分けると、まあ、この二つの分け方がありますということです。で、その二つの分け方両方とも、この構文規則で、調べる必要があります。ということになりますけども。まず、I だけ分け、ここで切る、区切るですね。まあ、それは、この、CYK 表の中ではどういうことをやってるかと言いますと、ここの部分書くときにですね、この枠に書いてある結果と、ここの枠に書いてある結果、それを、右辺の、書き換え規則のですね、この、ルールに、含まれているか、それを調べます。こういうことですね。ここで、N と、まあ、S と V ってのがありますけども、N と S、あるいは N と V というのがあるかどうか、書き換え規則の中にあるかどうかというのを探します。N と S っていうのを探しますけども、ないですね。N と V はどうか、これとこれですけども、N と V っていうのは、まあ、ここにあります。一番目にありますと。他にはあるかどうか探すんですけども、まあ、それはないですね。で、一つ探せました、ということです。で、もう一つ、もう一つはどれを調べるかと言いますと、ここのですね、I eat っていう部分の、結果、それと、まあ、ピザの結果、それを、くっつけるということになります。で、その時にはこことここですので、S と N ということになります。S と N っていうのが、ここの書き換え規則の右辺を見ると、SN っていうのはないので、ここの、ここか、こことここですね。I eat で切って、I eat という一言もないと、ピザというのをくっつけるという、まあ、解釈っていうのですね。それはできないということになります。ですから、ここに書き入れるのは、答えてくれたように、S 矢印の、NV ということになりますね。以下同じように書き入れますと、まあ、こんなになります。ですね。 ここの部分は、対応する、書き換え規則が、公文ルールがありませんでしたので、ここは何も書かないですね。これは、ここは N 矢印の NPP というふうになりますね。じゃあ次は、ここですね。ここは何を書き、どういう書き換え、結果を書き入れればいいかと言いますと、I eat pizza with までの構文解析の結果を書き入れるということになります。ね、で、I eat pizza with までの結果なんですけども、それは、その内部のですね、二つの部分を組み合わせるということをするわけです。ですので、ここで切る方法と、ここで切る方法と、ここで切る方法、三種類あるということになりますね。ですから、まあ、三種類、すべて、まあ、考慮して、ここに対応する書き換え規則を書き入れます。こういうことです。じゃあ、まあいい。で、答えはどうでしょうか。大竹くん。うん。うん、何も書かないのね。ここは何も書けないので、何も書けないので、説明しにくいですが、まあいいか。これで説明しちゃうね。最初に、I だけで区切るというのは、どういうことを考えればいいかと言いますと、ここの枠と、ここの枠ですね。ここに書かれている構文規則を使って、ここを埋めるという作業をします。でも、すでにここは何も書いてないので、埋まるわけはないですね。で、次は、I eat と、pizza with ですね。ですので、こことここになります。ここ何も書いてないので、もう書きようがないですね。対応する、構文規則は、ないということになりますので、これはダメ。で、もう一つありますね。もう一つは何かと言いますと、I eat pizza と、with で分けるという方法があります。その場合にこれとこうですね。で、SP っていうのがあるかどうかですけども、構文規則の中に SP、構文規則の右辺にですね、SP というのはありませんので、まあ、3種類調べたけども、まあ、一つも、ここに書ける、構文規則が見つからなかったということで、ここには何も書きませんということです。じゃあ、次、最後、最終的な結果ですけども、小田くん、いますか？小田くんいます？いない？小田くんいない？いないよね？じゃあ、勝俣くんいます？勝俣くんいない？いない。じゃあ、6番、加藤くん。加藤くんいます？うん。これは何を書けばいいんでしょうか？ もう一回言って。ん？もう一回。いや、大きい声で。あ、合ってるような気がするけど。大きい声で言って。うん？もう一回もう一回。ピーピーピーが聞こえたけども、その前は何、何つった？SPP って言った？うん。S 矢印の SPP ね。これね。これが書かれると。うん。もう、一つだけ？複数ある場合もあるので、複数あったら複数、答えてください。NV。 うん。S 矢印の NV。 そうね。そうですね。S 矢印の NV。 うん。この2つが、来ます。こういうことです。まあ、答えを。まあ、これ、まあ、こういう、答えてくれたように、S 矢印の NV と S 矢印の SPP とこういうことになりますけども、これは、まあ、これで全体についての結果になりますけども、これもやっぱり同じようにですね、今までと同じように、どこで2つに区切るかということを考えます。I で切る場合とですね、Eat とピザの間で区切る場合と、ピザとウィズの間で区切る場合と、ウィズと7で区切る場合、この4つがあります、ということです。で、一つ一つが、どれに対応しているかと言いますと、I で切って、Eat Pizza with 7という場合には、どこの結果を使うかと言いますと、ここの、マストですね。それと、ここの部分ですね。ここに書かれている結果、それを使いますということです。じゃあ、I eat と pizza with 7というのですね。これは、どれかと言いますと、ここの部分と、ここの部分ですね。これと、これですね。それを使います。ああ。あと二つありますけども、あと二つは、I eat pizza ですね。それと with 7って分けるということになりますけども、それは、これと、ここの部分と、あとここの部分ですね。ここの部分の、結果を使って、で、これを調べると。もう一つ、I eat pizza with と、7、ということになりますので、ここの部分と、何も書いてないですけども、ここの部分と、ここですね。一番下のここ。これを使って、まあ、答えを出します。ということです。それぞれ、対応する、公分規則というのを調べると、今答えてくれたように、S 矢印の NV と S 矢印の SPP という、公分規則が書かれます。ね、ここで、2つともですね、ここに書かれたもの、左辺が S ですので、2種類の公分規則が、2種類の、 公文儀が作られるということになりますね。一つはこういうのですね。もう一つはこういうやつですね。で、うん、で、まあ、木の形にするとですね、例えばこんなになりますということです。左側は何か、どういう意味かと言いますと、例えば、こうですね。I eat pizza with 7の、7ってなんだか、わからずに、説明せずに、まあ、公文の説明をしましたけども、この場合にはですね、7っていう、例えば、清涼飲料水があったとして、それを飲みながらピザを飲んだよというふうな、まあ、意味になりますね。それに対して右側はですね、ナナっていう友達がいたと、その友達と一緒にピザを食べましたよっていうふうな、まあ、そういう、意味になりますということです。二つ、公文儀ができるということは、二種類、まあ、解釈ができるということになります。で、七ってのは、まあ、名詞は名詞だけども、なんだかわからなかったとですね。まあ、そういう場合には、まあ、二種類、まあ、解釈が、できる可能性がありますよ、ということになります。仕分けアルゴリズム、まとめますが、ま、例えば、A をですね、調べるときには、こういう、左側にあります、B と C、まあ、2種類か、2つのですね、A 部分から、A と C、ここの部分を、まあ、ここの部分の答えを、見つけることができます。ということです。で、さっき出しました、CYK アルゴリズム、この部分が、まあ、メインということになりますけども、これは、まあ、後で、スライドを 見てもらえばいいかと思いますけども、まあ、こういう、まあ、これですね。今、説明した、この、解釈というのは、これ、これで、まあ、プログラムとしてはですね、これで、扱うことができますよ、ということになります。ちょっと時間がなくなってしまったので、ここの部分は、来週の前半にちょっとだけ説明をするということにします。ちょっと時間になりましたので、これで、今日は終わりますけども、まあ、今日はですね、公文解析の話をちょっとして、で、CYK 法の復習をしました。最初は、あと日本語文ですね、説明をしました。で、後半は英語で、まあ、練習問題として、皆さんに、解いてもらいながら説明をしましたけども、まあ、日本語だろうがですね、英語だろうが、公文規則が分かっていれば、まあ、CYK 法で、公文解析をすることができますよ、ということになります。それでは、時間になりますので、今日はこれで終わります。